心と体の健康タイム、株式会社エヌピュアの成美修平さんとお送りします。成美さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
成美さんと小津良一さんの共著、死ぬまでボケない1分間脳活法の中からお送りしております。さて、今日はどんな話題でしょうか。
はい、前回が呼吸法を確か紹介したと思います。はい、1分間呼吸法ということで、はい、吐く息にちょっと意識を向けて、呼吸しましょうと、そうすると心も整えますよと。
はい、
なんでかっていうと、呼吸は息と書きますけれども、自分の心と書いて息ということで、まあ、落ち着いてるときは息も呼吸もゆっくりだし、呼吸をゆっくりすると気持ちも落ち着くんじゃないですかという話をした記憶があります。
そうですね、はい、その通りです。
ですか。
はい、
さすがやっぱ脳活の、ね、話をしてるときはちゃんと覚えてます ね。
1分間でできる呼吸法を教えていただきましたので、
はいはい、で小津先生があの気功の名手だということをご紹介しましたけれども、もうね、何十年も呼吸気功法を知ってらっしゃいますから、まあ、その中で、聴診、聴測、聴診という3つの要素を、
はい、
紹介しました。
はい、
覚えてらっしゃいますか。
はい、一つが体の心という字、身体測定の心を使って聴診、はい、これ体 で、
はい、
で聴測は息で聴測、
はいはい、
で最後心という字を使って聴診ですね。
さすが脳活法の、ね、はい、話をしてるからもうすごい覚えてる
覚えてる
一つ来たってるのにすごいですね。
そうですね、すごいですね。
なんか読んでるわけじゃないですよね。
ちょっと手元に先生の
なんかあるんですね
本はありますけども、
字まで覚えてるからすごいなと思
うでもなんか耳で聞いたらどういう字かなって思いますけど、
そうなんですよね、
説明をしていただくと、はい、あ、そういうことかっていうのでちょっと覚えやすいですよね。
まあ、聴診が2つ入ってますからね。
そうですね、
はい、まあ、最後の聴診は心の方ですけれども、前回はその体を整えるということと、それから息を整える、聴診と聴測のお話をしました、はい、で今日は残りの一つ、心を整える、はい、ということになるんですけれども、そうですね、この聴診って、まあ、具体的に、まあ、心を整えるじゃどういうことかっていうことなんですが、
はい、
なんかイメージあります、その心が整ってる状態って。
なんでしょうね、なんか落ち着いてるとか、焦ってないとか、なんかそういうことなのかな。
わかりやすい
抽象的ですね。
ありがとうございます。でも本当その通りで、何かに集中できる心を、なんか準備してる状態ってよく言うんですよ。
へえ、準備してる状態、
だから全然その無念無想全く考えないんじゃなくて、何が起きてもいいように、
はあ、なるほど、
はいはい、集中する準備をしておくっていう、そういうことらしいですね。
へえ、
はい、
準備をしているっていうのがこう調子ってことなんですか。
そうみたいですね。だから何にもしてない、何も考えてないわけじゃなく、はい、もうちょっと具体的に言うと、
はい、
たくあん和尚ってご存知ですかね。
はい、はい、出てきましたよね。
ね、前にも、出てきました、はい、まあ、和尚さんです、ね、たくあんさん、
はい、
そのままです、ね、まあ、この方がつけた、ね、あのものがたくあん漬けになったって話もしましたけれども、この方が書いた本に、不動地神妙録、神妙録というのがあって、
はい、
この中でこの実は聴診について書いてるんですね。雑念を払って心をどこにも置かない状態、遊ばせておく心境だそうです。
あ、そうなんだ。
はい、
心をどこにも置かない遊ばせておく心境、
結局、まあ、何が起きてもいいように集中できる準備の心ということですよね。
そういうことですか。
はい、まあ、この状態をイメージしながら、
はい、
心を整うということらしいです。
へえ、
ちょっと難しい
ね。遊ばせておくって、どういうことだろう、
どういうことだろうって感じしますよね。ちょっと飛ばしましょう、この話
を。あ、すいません。いいですか
ね。私もね、話していながらなんて説明したらいいのかなと、自分もよく分かってないからね。
いやいやいや、雑念を払ってっていうのはなんか分かりますけども、
はいはい、遊ばせておくっていうのはね、
遊ばせておく、
これがちょっと引っかかりますよね
、でもなんかいざという時にはこう対応ができるみたいな感じなんですかね。
でも遊ばせておくんです
遊ばせておくんですね、はい、
ここが大事ですね
なるほど、
はい、ではもう少し分かりやすいところで進んでいきましょう。
はい、
まあ、小津先生が言うには、気功の極意は、心をどこにも置かない状態で、
うん、
刻って言うんですよね、はい、まあ、その、 なんて言うんでしょうかね、こう遥かなる空みたいな、はい、とか大宇宙とつながりを感じることにあるというふうにおっしゃってます。
へえ、あ、それが気候の極意なんですね。
はい、
へ、
まあ、要はその中でもその調心の極意なんでしょうね。う、気候の極意、調心の極意、心をどこにも置かない状態、
大宇宙とつながる、
すごいですよね。だからまずこれが要は遊ばせておくってこと
ですかな。そうか、宇宙に行ってるんですね。
心が、なんか好きですね、遊ばせておく。
なんか遊ばせておく、ね、かわいいなと思って、
結構そこがすごい反応が良くて、ここは全然反応しないのに、ね、
いやいや、そんなことない、そんなことないんですけども、まあ、何かに集中するんじゃなくて
遊ばせておく、
遊ばせておくんですね。
まあ、それはこの状態、
宇宙とつながりを感じるってことにもなる。
そうみたいですね。
すごいですね、宇宙が出てきましたね。
宇宙が出てきました。あの小尾先生って2年に1回モンゴルに行くんです。
へ、
はい、でモンゴル の, あの高原に行くんですけど、うん、ここはねすごいんです。でもその朝日夕日、
あ、綺麗な感じ、
ほっと大自然で満天の星 で, で、
ね、へ、
でああいうとこ行くともうなんか自分がすごいこうちっちゃい存在っていうかね、もう大宇宙の一員なんだっていう、
もう本当に大自然の中に囲まれて自分がそこにいるっていう、
そうなん
です、ね、すごいシチュエーションですね。
でああいうとこであの太極拳とかやっても全然なんかね気持ち乗らないらしいです。
え、乗らないんですか。
うん、結局なんでかっていうと、もうすでにその大自然と一体化してるっていうのが無意識で分かってる状態だから、わざわざその太極拳をしてその気持ちを近づける意味がないというか。
あ、そうなんだ、うん、もうその状態になってるっていうこと、
もうすでにそこになっちゃってるみたいです
ね。すごい、なかなか体験できないです ね,
ですよね。だからまあ我々が普段あのそういう大自然の中に身を置いてない状態、ね、やっぱ都会に生活してるとね、そうですよね、まあ、そういう状態の中でこそ気候とか太極拳とか呼吸法をやって宇宙との自然つながりを感じるということに意味があるんでしょうね。
なるほど、
まあ、そんな風におっしゃってました、
はい
はい、じゃあ実際その大宇宙とか虚空って感じるとどうなるかっていうと、
はい、
まあ、小尾先生曰くあの世があると思うらしいです。
それを感じるんですか。
感じるんですって。
あ、そうなんですね。
まあ、小尾先生の中では虚空イコールあの世なんですけど、我々は死んだら向こうに行くんだなということを、まあ、小尾先生よくおっしゃってますね。
大宇宙もあの世っていう感覚なんですかね。まあ、
繋がってるんでしょうね。
繋がってる。
結局その肉体という感覚がだんだんこうなくなってくると、なんかこう近くな感じるんじゃないですか。
あ、そうなんですね、
まあ、実際その小尾先生もいろんな体験をしてるみたいですけど、まあ、お医者さんですから、あの1日やっぱりね数人のこう方を旅立たせる見送りをするわけですよね、
はい、
でその時にやっぱりこう数分経つとすごいいい顔するんですって皆さん。
そうなんですか。で
それも明らかに故郷に帰った顔だっておっしゃるんですね。
故郷に帰った顔、
はい、魂の故郷に。
あ、なるほど。
だからまあやっぱそういった方と触れ合うと、はい、あ、やっぱりあの世ってあるんだな、毎日思うとおっしゃってました。
でもなんか私たちはあのなんかあの地球に遊びに来ているっていう、
はいはい、
なんかこうそういう、 こう体は宇宙服みたいな感じで、
はいはい、
遊びに来ているっていうお話がありましたよね。なる、
遊ばせといてです
よ。遊ばせてですね。なんか遊園地にいるぞぐらいの感覚でいいっていうお話もありましたよね、
は
い、
そうですね。あ、その話もしましたね。
そうなんです。じゃあそこから亡くなったらそあの元いたところに魂が帰っていくっていうことなんですかね、
ね、だからあの向こうに帰ると大好きな人に会えるとか、だからもう先に亡くなっちゃって寂しい思いしてる人も実は向こうに行く楽しみがあるということも考えられますよ ね。
確かにそうですね、
はい、あの、まあ、あるお医者さんのところで、
はい、
あのちょっと、まあ、お年を重ねた未亡人の方が 来られて、
はい、
いや先生もう私死にたくないんですと、やっぱちょっともうその末期になった時ですね、私死にたくないんですって言ったらお医者さんがあの大丈夫安心してくださいと、亡くなったらご主人がちゃんと迎えに来てますよと言ったらそれが嫌なんですって。
なんで。そうなんですか、
はい、それで元気になったらしい
です。ああ回復しちゃったんです
ね。主人に迎えに来られちゃ困ると思って元気になったという話を聞いたことがあります。
もうすぐ会えるとかじゃないんですね、
はい、それが嫌なんですって言って元気になった
っ、ね、会いたくないんだ、はい、何があったんだろう。
そういう人もいます。
あ、面白いですね、
はい。まあそれは置いといて、
ね、はい
はい、まあ、要はあの世はあるんじゃないかという話なんですが、小尾先生が他に体験したことの中にですね、あのものすごいその可愛がってくれたおばさんがいるんですけど、もう すでに亡くなって、はい、北海道の実は函館に、お墓があるというふうにおっしゃってました。で、1年に1回そこにいらっしゃるんですけれども、たまたま自転車で、病院に向かう時に、おばさんが亡くなった時に、虫の知らせじゃないですけど、なんかね、オタマジャクシみたいな光が、夜空をね流れてたんですよ、って。
すごい、そうなんだ。
で、何かあったのかなと思ったらおばさんが亡くなったと聞いたと。
じゃそういうのを感じ取
ってみると、やっぱり、あるんだなって。
あるんですね。すごいですね。
とおっしゃってました。で、まあ、実際そのお墓参りにも1年に1回函館の方にいらっしゃいますけども、何度かね、やっぱりそのご住職さんがこう、してる時、お経を読んでる時に、風がねさっと吹くっていうのが何回かあったんですって。
すごい、そんなにいろんな体験してるんですね。
だからまたおばさんが来たなとって思ったっておっしゃってますね。
そういう風に感じ取れるんですね。でもなんかそう言って思うと、来てくれてるんだなってちょっと嬉しいというかね、
やっぱり ね大好きな方ほどそうですよ ね。
ご先祖様とかね、
はい、やっぱりいろんなこと突き詰めていくと、あれってあるんじゃないかなってみんな思うみたいですよ。
そうですね、
なんかね、哲学者の池田明子さんという方も、自分の本の中で、池田明子は死ぬが私は死なないということを書いてるんですって。
どういうか、
要はその池田は死んでも、私は死なない、要はその本当の私は生きてると。
なるほど、池田明子さんっていうその名前はなんか仮の姿的な、
要は地球服ですよね。
地球服はそうだ、
だから中身の魂は永遠に生き続けるということを本の中で書かれてますしね。
じゃやっぱり生まれ変わりとかね、そういうのがある、
あるかもしれないですよね。夏目漱石さんも、書いてるんですって。手紙の中で、死んでも自分はあると、しかも本来の自分には死んで初めて帰れるのだと考えているというふうに書いてるんですよ。
そうなんだ。
やっぱなんかこうね、突き詰めていくと本来の自分っていうのは魂なのかなっていうふうになってくるんですかね。
そうですね、不思議ですね。
だからまあそんなふうにその死後の世界までを視野に入れると、結構脳活法ってすごい奥行きが出てくる、
そうですね、
感じがしますよね。
本当なんか哲学的なことになってきますね。
そうなんですよね。実際どうですか、確かにあの世って、
あの世ってでも本当におばあちゃんとかおじいちゃんとかもうこの世にはいないんですけど、いるんじゃないかなって、その空の上にはというか、あの世にはって思いますし、なんか見えるとかはないんですけど、なんか今日は近くにいてくれるかもしれないとか
感じるんですね。
そういう風が吹いたとかはないんですよね。そういう
具体的な人玉見たとかはないけど、
まあ、ないんです、けどなんかそういう心の拠り所じゃないですけど、そういうのあるような気がしますね。
私もやっぱり、あると思いますね。結構ね、自分も実は敏感な方で、小さい頃なんかね、いろいろこう身近にそういった存在を感じることがあったんですよね。
いや、なんかそういうことは私もある方だと信じてる方だですね。
なるほどなるほど、まあ、なんかやっぱあるんじゃないですかね。
ね、そう思いますね。
だからまあそう考えると、やっぱりその脳活の、活性化させる脳も地球服の一部なので、地球服をメンテナンスしてるみたいなイメージかもしれないですね。
ああ、なるほど、そうですね。
魂がね、いろんな体験をするために、脳活動してメンテナンスをして、いろんな体験を満喫できるようにしたらいいんじゃないかな
そっか、楽しめばいいんですね。
そんな風に考えると、ちょっとこう、脳活にも幅が広がるというか、奥行きが出るというか、
なんかちょっと考え方が本当広がりますよね。大宇宙とのつながりを感じたりっていうのもありますし ね、
はい、ね、今日ちょっと1分間脳活法、1分間の話しなかったですけど、じゃあどうしましょう、1分間あの世に行くみたいな
どうやって
イメージで、
想像するってことですね。
本当言っちゃったらダメです、それ1分で済みませんから
そうですね、それをじゃあこう自分の中でこう想像して思いを馳せるっていうことですね、今日はなるみさんと、お送りしましたが、聴診のこの、極意ということでお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。